た、針刺しちゃった。
ん、何塗ってるのかって男物の浴衣。今年は二人で浴衣着てお祭り行きたいなと思って。だからお願い、早くその液晶画面から出てきて。痛快乙女ゲーム通信。皆さんこんにちは、通崎千穂です。この番組痛快乙女ゲーム通信、今回で第14回目の放送でございます。この番組はその名の通り乙女ゲームを紹介する番組です。乙女ゲームとは、画面の向こうからかっこいい男の子たちが私たちに向かって愛を囁いてくれるという、そんな夢のような女性向けの恋愛シミュレーションゲームのことです。今回特集させていただくゲームがスターリースカイシリーズということで、星座彼氏シリーズ、星座旦那シリーズ、そしてプラネタリウム CD なども展開している星星座にまつわるゲームでございます。13星座、蛇使い様含めてね、13星座のそれぞれの星座占いによる性格の特徴を持った男の子たちと恋愛を楽しめるというドラマ CD とゲームになっております。アニメ化もしましたね。こちら皆さんから熱い投稿をたくさんいただいておりまして、あと今回ゲスト様はいらっしゃらないんですけれども、私とそしてリスナーさんからの質問に公式のハニービーさんからお答えをいただいておりますので、こちらをねご紹介しながら番組進めていきたいと思いますので、30分間萌え萌えキュンキュンしながら聞いてくださいませ。本日もよろしくお願いいたします。教えてください、乙女ゲームの裏側は。改めまして、今回特集させていただくゲームがハニービーさんのスターリースカイシリーズです。まずこのスターリースカイシリーズとはどんなゲームなのか、どんな企画なのかということなんですけれども、通称スターリースカイでスタスカと呼ばれております。こちらはハニービーさんの企画による星座彼氏シリーズと言われるドラマ CD から始まった女性向けの企画です。蛇使い座を含めた13星座それぞれの星座占いによる性格の特徴を持った男の子たちと、主人公デフォルト名が八久月子ちゃんとの星に関する知識を学べる星月学園での学園生活が描かれるというお話となっております。こちらなんですけれども、まず私がハニービーさんに質問させていただいたのが、企画立案から実際に CD、 さらにはゲームになるまでどのくらいの期間がかかったのでしょうかということを質問させていただきました。実際私たちの手元に来るまでどれだけの時間が費やされているのか気になるところであります。こちらご回答いただきまして、現在プロデューサーを務める中村さんが2009年の4月頃にこんな感じの企画がやりたいと上司に話したのが最初です。当時は広報を担当していらっしゃったそうなんですけれども、出版社巡りをしていた際、お昼ご飯を食べに行ったお店で話してみたところ、やってみればと言われたので、会社に戻ってから早速企画をまとめました。すごい行動力です。そこから和明さんにお話しさせていただき、イラストを担当していただくことが決まり、キャラクターデザインをしてもらってからはあっという間でした。2009年の12月に電撃ガールズスタイルさんで初出しさせていただくまでに8ヶ月、2010年1月末に第1弾の星座彼氏シリーズの CD が発売されるまでに9ヶ月、ゲームは企画立案から第1弾のスターリースカイインスプリングの発売まで約11ヶ月といった感じです。お、でも企画をね、社に帰ってすぐわーってまとめてふって出してから1年未満で私たちの手元にあの素敵なゲームが届いたというのはちょっとびっくりしましたね。ハニービーさん、女性向け作品スターリースカイ以外にもたくさんこの後発売されるものも含めて作っていらっしゃるんですけれども、女性向け作品を作っていく上で気をつけていらっしゃることはありますかというふうにも質問させていただきまして、こんなお答えをいただいております。燃えるか燃えないかを大事にしています。大事ですね一女性としてキャラクターに心ときめかないとユーザーさんにもときめいてもらえないと思うので、自分の直感を大事にしています。おー、またユーザーさんが入り込みやすい世界観を心がけています。どんなにキャラクターが良くても世界観に入り込めないと楽しめないので、ユーザーさんが物語の主人公になりきれる世界観を目指しています。 あとはお金をいただくわけですから、その対価に見合うような内容にするよう心がけていますとのことです。スターリースカイもね、学園ものという入り込みやすい世界観に、さらに星座占いというね、女子が好きでかつ馴染みやすいコンセプトが人気の理由でもあるかなと思います。星座占いって毎日、毎朝どの局かは人によると思うんですけどチェックしませんかね。結構あと雑誌の刊末の方に載ってたりして、もう何かしらチェックしがちなものだと思うんですよね。こんな星座占いなんですけれども、星座ごとの特徴を持った男の子たちが出てくるということで、この星座の特徴というのは女子にも当てはまるのか、例えばお羊座、知らない和樹さんという男の子のキャラクターがいるんですけれども、決断が早く、思ったことはすぐに実行する行動力を持っています。自分の意思を明確に持っているので、迷いや後悔を言う言葉が似合わない積極的で明るい性格です、というふうにスターリスカイの公式の方で紹介されているんですけれども、これが知らない和樹さんの性格、お羊座の男子の性格というふうに紹介されているんですけども、私も羊座なんですね。どうかなっていうふうに思った時に、なんか私はもう決断が早くて、このラジオの企画もやろうと思って企画して1年続いちゃったのでなんか当たってるような気がしちゃうんですけれども、これに対してお答えいただきました。星座ごとの特徴というのは基本的に性別は関係ないので、男女ともに当てはまると思います。ただ日本で一般的に言われている〇〇座というのは、その人が生まれた時の太陽星座と呼ばれるものなので、それだけでその人の性格が分かったり決まったりするわけではありません。まあそうですよね、まあ12星座、まあ蛇使い座も含めると13星座しかないのでね、まあ13個にしか分類できないということはないと思うので、まあ当たってる部分もあれば、そうでないかなっていう部分もあれっていうのは、どの占いでもそうだと思うんですけど、まあでも男女関係ないですということなので、同じ星座の彼氏にこう同じ性格の部分を見るということもあるかと思います。そんなわけでこんな投稿もらっています。ラジオネームゆめさん、双子座の乙女です。双子座は姿勢的で何事も器用にこなす、要領がよく世渡り上手、明るくさっぱりとしている一方で本当は神経質で傷つきやすい。ゆめさんこんな乙女なんですかね。私は双子座なので、双子座の水島一句の気持ちがとてもわかります。本心と違うことを言っちゃったり、意地悪しちゃったり、かっこ笑い。ちなみにゆめさんの好きなキャラは自信たっぷりの伊手座の後輩木之瀬あすさくんなんですけれども、ゆめさん曰く星座占い上双子座は伊手座に惹かれやすいので、私があずさくん好きなのもしょうがないかな、なんていう風に書いてありましたけれども、いかがでしょうか皆さん。自分の性格気になる方、同じ星座の星座彼氏さんのプロフィールをぜひ見てみてくださいね。続いてなんですけれども、ラジオネームくまくまさんからいただきました質問です。私はサソリ座の宮地くんと同じ苗字なんです。お、宮地さん、なんで宮地という苗字にしたのかずっと知りたかったんです。ぜひとも教えてください。数年前にスタスカと出会い、今でも宮地が一番好きなキャラです。あまり見かけない苗字なので、読み間違えられたりして昔は好きではなかったのですが、スタスカのおかげで自分の苗字に誇りを持てるようになりました。おお、本当にありがとうございます。ちなみに私も11月生まれでサソリ座なんです。なので勝手に運命を感じています、かっこ笑い、ということなんですけれども、そんなくまくまさん、本名は宮地さんということなんですけれども、宮地龍之介くん、サソリ座の男の子、主人公の同級生で同じ弓道部、ストイックな性格だけど甘党というギャップがある。この宮地くんとね、同じ星座、そして同じ苗字ということなんですけれども、キャラクターの苗字や名前はどういうふうに付けられたのかということに関しまして、苗字になるべく各星座の守護惑星の漢字を入れるようにしてみました。例えば友江陽君だと土星の土だったりとか、そういうふうに、守護惑星の漢字を入れています。その苗字に合わせてしっくりくる名前を選びました。ただ設定の関係上、その法則に当てはまっていないキャラクターもいますということなので、誰が当てはまっているのか、ぜひ皆さん検証してみていただければなと思っております。最後にすいません、ラジオネームいただいてなかった方からなんですけれども、スターリースカイは心が温かくなるとても感動的なストーリーで、私の乙女ゲームデビュー作品です。ハニービーさんの乙女ゲームは全て攻略してきました、というハニービーさんの大ファンだというこの方、新作ゲームがパソコンゲームということなんですけれども、今後 PSP や PS ビータへの移植予定はありますか。個人持ちのパソコンを持っていないので、できることなら移植をお願いしたいです、ということなんですけれども、スターリースカイシリーズもね、 PS ビータになるのかなっていうのも皆さん気になるところかと思います。こちらに対して、ご回答いただきました。 スターリースカイはいつかビータでも移植できたらいいなと思っています。また今年発売のあやかしご飯や死神彼氏シリーズなどは皆様の応援次第です。多くの方に希望していただけたら移植をしたいと思うのですが、現実的な話で売り上げに左右される部分もあるので、人気が出たらというご回答となってしまいます。なので移植できるように応援していただけると嬉しいです、とのことです。まあね、プレイステーションポータブルの方が生産終了ということなので、まあプレイステーションビータの方に移行していくのかなという世の中の流れなんですけれども、まあ基本的にハニービーさんのゲームって最初はパソコンで出るので、こちらを応援していただければ、いつかは携帯機でもプレイできるんじゃないかなということで、皆さん応援していきましょう。ということで後半はですね、リスナーの皆様のお好きな星座彼氏たちについて熱い投稿いただいたので、そちらのご紹介と、そして今後発売のハニービーさんの新作ゲームのご案内をしていきたいと思いますので、続けて聞いてくださいませ。これであなたも西東京通。このコーナーは普段だとゲスト様は〇〇通というコーナーで、ゲスト様の詳しいものについてお送りするコーナーなんですけれども、今回はゲスト様がいらっしゃらないということで、まあ私の通なものの話してもしょうがないしなということで、今回スターリースカイ特集にちなんで西東京市にあるプラネタリウムについてお話ししたいなと思います。これを聞いてあなたも西東京通になってくださいね。さて、私たちのいる FM 西東京から徒歩3分から5分ぐらいすぐ近所にあるプラネタリウムなんですけれども、タマロクト科学館というところに、すごく大きなプラネタリウムがあります。2012年7月にリニューアルされまして、新たに導入した最新投影機ケイロンによって1億4000万個を超える星々を投影しています。直径 27.5 メートルの大型ドームスクリーンに高輝度 LED 光線で映し出す星空は、最も先進的なプラネタリウムとして世界一に認定されました。本当に認定されてます。私この2012年7月のリニューアル、7月7日だったと思うんですけど、七夕ね、あのリニューアル記念の中継レポートみたいなのやらせていただいたんですよ。すごく光栄なことに。だからすごくよく覚えています。1億4000万個ですよ。肉眼で見えないところまでしっかり映し出してるそうで、実際見に行くとマニアな方が双眼鏡を持ってプラネタリウムを見ています。プラネタリウムって双眼鏡で見るのかと思ってびっくりしたんですけれども、それぐらい本当に緻密に星が映し出されているということなんですね。このタマロクト科学館、あのスカイタワー西東京があるんですけれども、あのその近くにあります。そのスカイタワーがすごく目立つんですけれども、その近くに FM 西東京もあって、タマロクト科学館もありますぜひ見に来ていただければなと思いますよ。こちらのアクセス方法なんですけれども、西武新宿線田無駅北口より花バスが出ておりまして、この花バスのタマロクト科学館行きに乗っていただいて、終点のタマロクト科学館で降りていただくのが一番スムーズかなと思います。まあね、でも JR ご利用の方も多いと思いますので、 JR 中央線吉祥寺駅からのご案内もしますね。吉祥寺駅北口より西武バス花小金行きに乗っていただいて、科学館南入り口で下車していただくと、科学館の南入り口のところに着きますので、ここから徒歩7分となっております。あとは JR 中央線の三鷹駅、武蔵小金井駅、西武池袋線ひばりが丘駅、東久留米駅、清瀬駅からもバスが出ておりますので、詳しくはタマロクト科学館の公式ホームページをご覧くださいませ。入館料なんですけれども、まず展示室の入館料が大人500円となっておりまして、この展示室にプラスプラネタリウム1回分をつけて1000円となっております。そして大型映像、恐竜とかね、昆虫とかを映し出すっていうのもあるんですけど、この大型映像をつけると1400円というふうになっておりまして、展示室もあのムーンウォークって言って月の重力を体験できるみたいなコーナーがあったりして、すごく面白いので、展示室もつけてプラネタリウムもつけて1000円というのは非常にお得だと思いますので、まあ、夏の自由研究じゃないんですけれども、この夏はぜひタマロクト科学館に足を運んでいただければ、西東京好きの私としても嬉しいなと思っております。以上、これであなたも西東京通のコーナーをお送りいたしました。